こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。今週はちょっとイレギュラーで、配信をさせてもらっております。昨日ね、武藤の一人会で、今日火曜日は私の一人会で、明日から3日間は、1000回を迎えるにあたって、我々が選んだベストエピソードのお話や、リスナーさんからね、いただいたお便りをもとに、我々の過去回を振り返るような内容でお届けさせていただく予定でおります。なので、明日以降のね、7月中の配信はすでに収録済みなので、本当に1000回を迎えるにあたってというところで言うと、今日がね、正真正銘の最後の収録となっております。もう今月はね、なんかずっと1000回に向けた話ばっかりをしているので、恐縮ではあるんですが、実際にね、我々の動きは本当後手後手で、ドタバタで、やっとおおむねの何でしょう、流れというか大枠はね、決まってきたなというところなんですが、冒頭の挨拶もちょっとね、実は、8月から若干変えておりまして、今日のね、冒頭の挨拶、実は私すでにこう消してしまってというか、いつもなんとなくメモを置いてるんですよ。なんか不安だからね、やっぱこう飛んじゃったりするかなと思ってメモを書いてあったんですが、それをね、訂正しちゃったので、この今まで言ってきた冒頭の挨拶がない状態で喋ったんですが、やっぱりね、刻み込まれてるものですね。なんとなく出てきました。やっぱ見てても見てなくても言えちゃうもんなんだなっていうのをね、今日ね、実感しまして、8月も、多少なんですけどね、ご挨拶文面変えておりますので、またそれがね、今度は、定着していくんでしょうね。そんなことを思っております。冒頭ね、雑談なんですが、先日の私の一人会でも、いよいよ夏休みですねというお話をしているんですが、なんかあっという間に、あっという間なのか、なんか詰め込んでしまっていたので、まだ1週間ちょっとかというね、いろんな感情が混ざっているんですけれども、あれですよね、カレンダー的に夏休みに入った途端3連休だったので、そこでね、予定を入れている方も多かったんじゃないかなと思いますし、我が家はもう3日間がっつりサッカーをやっていて、そのままね、三日月に行って、先日の週末もね、全国的に花火大会も多かったと思うんですが、我が家はこう地域のお祭りが結構ね、重なるタイミングだったので、昼からね、夜くらいまでお祭りでみんなわちゃわちゃやっていて、なんか怒涛のように1週間を過ごしております。何ですかね、子供たちと同じように夏休み気分で過ごしているんですが、それと合わせて仕事もあるわけで何とも言えないね、疲労感に、私は襲われているんですが、ついにね、娘がちょっとね、きっと疲れかなと思うんですが、発熱をいたしまして、逆にね、ここらでちょっと一息ね、よかったかもしれないですね。ちょうどなんかこう詰め込みが落ち着いた週でもあったので、なので娘のね、体調不良に付き合って、私もゆるりと、ちょっと通常モードに戻りつつ、過ごしていこうかなと思っている7月末になっております。皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。もちろんね、暑いんですけど、最近東京は夕方の突然の雷雨だったり、そうなるとね、急に涼しくなったりしてね、夕方以降は意外に過ごしやすかったりと、もちろん湿気はあるのでベタつきはあるんですけど、 なんかちょっと涼しいだけでもね、違いますよね。まあもちろんね、このまま夏が終わるわけもなく8月もいよいよ待っておりますので、まあ、引き続きね、熱中症とかには、まあ、自分も含めですが、子供たちもね、まあ、家族みんなで気をつけていきたいなと思っています。で、まあ今日ね、まあ、最後のっていうわけではないんですが、まあ、ちょっと節目に入るので、まあ、このね、一人会貴重だなと思いつつ、昨日武藤も話してくれてましたが、一応ね、一人会も今後、続けていくことに決めました。そう、お互いに多分プレッシャーがねあったんですけれども、まあ、思った以上に、ベストエピソードでねお便りいただいた時に一人会を選出してくださったのが多かったりとか、まあ、あとは多分定期的に武藤は話したいことがあるかなとも思っていたので、まあ格付きっていうんですかね、月に1回それぞれが担当するという形で、回数はググッと減るんですけれども、まあ、月1回は必ずこういう形でねお話をさせてもらおうと思っておりますので、引き続きねお付き合いいただけたら嬉しいです。今日はですね、まあ、そんなに、テーマがっつりというよりかは雑談ベースで、まあ、この3年半、ですよね、約3年半くらい、まあ、1000回を、迎えるまでの間、まあ、どんな変化があったかなとか、改めて今思うことみたいなものを結論なくお話ししていこうと思っております。そうですね、まあ、今ちょうどね過去回をこう振り返りながら、配信を聞きながら、私と武藤が選出するお互いのこうベストエピソードみたいなものを、選んでいたんですが、本当に自分の配信を聞くのもそうですし、あとはあれかな、どちらかというと、もしかしたら私は武藤との配信のなんか議論になっている時の私の歯切れの悪さとかを、聞くのがね、本当に苦しいって思ってましたね。そう、ね、武藤も言ってましたが、多分友達だったら本当に話さないこと、まあ、もちろんね、昔から、付き合いが長い分、武藤が好きなこととか大切にしていることとかね、そういうものはある程度分かっていたつもりですし、まあ、だからこそ同じ土俵で喋れるとも思ってないですし、なんだろうな、きっと友達だったらそこを同じ土俵に立ってね話すことってなかったと思うんです。まあ、でもこういう配信という形で、きっと話さなかったであろうことを触れていくっていうのは、まあ、やってる時はしんどいなと思う時も正直ありましたし、まあ、今でもね、なんか自分の未熟さを感じることがやっぱり多いんですけど、やっぱそれってそれに向き合っていくことっていうのが、このね、番組を続けることで私が得られているものの一つだなとも感じています。で、特にね、前半はなんかただただ多分まあ、楽しさが強くて、結構配信の中でもなんかポジティブ売りしてたんですよね。決してね、陽キャじゃないですし、なんだ、寝垢でもないんですけど、すごいポジティブですみたいな自分を出していたのが恥ずかしいと思って、聞いておりましたね。で、まあ、でもこう自分を分析すると、やっぱりこう物事のいい方とか、何かしらこう可能性とかね、そっちに目を向けるっていうのは私の思考パターンではあるんですけれども、まあ、それがイコールポジティブっていうわけではないと思いますし、なんだろう、単純にね、すごくそこを捉えていたなって感じています。あとはね、変わったことで言うと、まあ、何より一番は子供が2人になったってことですね。番組当初はね、息子1人だけだったんですが、途中からこの配信でもね、産後次の日に収録しているものがあるんですけれども、そこからね2人の母親になり、 まあ、それこそね、夜間授乳とかも当たり前ですがしてたので睡眠時間3時間とかでもね、この毎日配信ができていた自分を褒めてあげたいなって思って聞いていましたね。やっぱりね、なかなか毎日配信が、大変でしたね。そう、やっぱまあ、もちろん自分自身の負担もあるんですけど、やっぱそれにこう武藤を付き合わせてしまう、私誰かを巻き込んでしまうっていうのが結構ストレスに、感じてしまうので、まあ、夜待たせてしまうとか、子供が泣いてちょっと中断してしまうとか、もう今はねすっかりなくなりましたが、中断っていうことはね、お待たせすることはもちろんあるんですけど、なんかそういう中で、付き合ってくれてた武藤に本当に感謝だなと思いますし、まあ、そこをね乗り越えた、自分っていうのも褒めてあげたいなって思ってます。なんかまあ、よくね、私やっぱ自分の人生自分で決断することが大事って思っていて、それってただ単に何かを決めるっていう意味合いではなくて、自分の意思で、決めるっていうことですね。だからこそこう決断っていうと何か手放すとか、何かを断ち切るとかね、まあ、漢字の通りそうやって言われることって多いと思いますし、私もそう思っているんですが、まあ、その反面、この番組を続けていく中で感じたことは、やめることってもしかしたら続けることよりも簡単なのかもしれないとね思いましたね。もちろんこの辞める瞬間、まあ、何かを手放す瞬間って、その瞬間自体はすごく勇気のいることだと思うんですが、ある意味でその先につながる道がこう断ち切られるわけですよね。でも続けていくっていうことは、まあ、続けるっていう決断の瞬間も覚悟がいることではあるんですが、その先につながっている、まあ、苦労とかね、なんだろう、不安とか、もうそういったものも全部こう受け止める覚悟が、いるんだなっていうのを、なんかこの番組を、まあ、3年半続けてきた中で、感じてきた変化だったりしますね。まあ、もちろんね、本当に毎回お伝えしてるつもりなんですけど、まあ、これだけ続けてきたからこその出会いとか、いただいた思いとか、なんか本当にね、まさかそんな、なんか嬉しい言葉いただけるなんてっていう、こうたまに来るギフトのようなねものと出会えたこともこう継続してきたからこそのご褒美だったりもするのでね、何事にも変えられないですし、これってね、わからないですよね。もし辞めてたらとか、もし続けてたらって比較ができることではないので、今私たちは、1000回先も、引き続きちょっと形を変えて続けていくということを決めただけなので、この先もね、どんなことが待ち受けているのかわからないんですが、まあ、一旦は続けていこうというところで、もちろんね、楽しみに、していきたいなと思っております。そうだな、ちょっと話がね、すごい締めの方になっちゃったんですけどでもそう、もう一個ね、私が変化だ、したなって感じたことが、私の中の言葉の選び方が、変わっていったなっていうのも一つ感じている部分で、まあ、もちろんね、大事にしているとか、なんとなくこう、つい使ってしまう言葉っていうのはあるんですけど、本当ね、前半分かりやすく、私夫のことを旦那さんとか言ってるんですよ。この番組を通して、まあ、そういう武藤からのね、フェミニズムのお話とかを、聞くようになって、言葉一つ、まあ、もちろん行動一つで、自分の意思表明ができるっていうことを、まあ、影響をねもらって、今はね、旦那さんって相手によって使う時はあります。なんですけど、基本的には夫という言葉を選択するようになっていたりとか、まあ、そういった私の中での感覚っていうものも変化しているなっていうのをね、感じているところでした。以前ね、多分私の個人会とかでお話ししてるのかもしれないんですが、やっぱこう付き合う人が変わると自分に変化が生まれるっ ていう話をねしていると思うんです、どこかで。それってつまり付き合う人が変わると使う言葉がね変わってくるんですよね。使う言葉が変わると自分の考え方にも影響がありますし、もちろん逆もしかりですよね。考え方が変わって使う言葉を変えていくっていうパターンももちろんあると思うんですが、考え方が変わるのってねやっぱり、時間のかかってくることだと思うので、まずは言葉をこう意図的に変えてみるっていうのも、一つ、大事だったりするなっていうのを、この配信を最近ね振り返ってこう初期の自分とか、中期の自分とかのこの移り変わりをね、なんかログを撮ってるようで面白かったんですが、そういったものを感じておりました。3年ってね、大人になったらそんなに変化が生まれる月日ではないのかなって思うんですよ。実際にね、初期から同じようなこと言ってましたし、ネタがないっていうのもね2024年くらいから毎回言ってて、状況何も変わってないし変えられてない、自分たちの力不足感も否めないんですけれども、そうですね、職場を変えたとか、住む場所を変えたとか、そういった明らかな変化が周りにねあった場合、きっと自分にも影響があると思うんですが、大人になるとね意外にそういうのもなく3年って過ぎますよね。そう、子供たち見てるとね3年の変化って本当に大きいなってね思うんですけど、大人になるとね、特にやっぱり意識しないと変化ってなかなか生まれないかなって思っています。個人的にはね新しいこととか常に動いていたかったりするので結構前のめりだったりするんですけれども、変化しなきゃいけないとかは思ってないんですよ。人はね常に成長してみたいなことは思ってないんですけれども、でも変化に対して常にしなやかでいたいとは思って大事にしているんですよね。筋肉と一緒だと思ってるんですよ。使わなくなってるとそのまま固定していると、やっぱり動かなくなっちゃうし、可動域もね狭くなってしまうので、やっぱり常に何かしら動かして、ストレッチかけていざ踏み出したい時とか、ちょっと飛び出したい時とかそういう時にね、瞬発力出せるように、ボクシングでちょっとジャブしてる感じ、ジャブする手前みたいな、足を踏み鳴らすっていうのかな。ごめんなさい、普段ね使わない言葉急に使ってもね何も伝わらなくて本当申し訳ないんですけど、そういう小刻みに動いてはいたいなってね思ってますね。40代ね過ごすにあたって、多分どんどん守りたいものとか、自分の中で出来上がってくるものってあると思うんですよね。でそれをもちろん大事にしたいんですけど、周りを攻撃するという形ではなくて、自分も取りに行ったり、混じってみたり、そういったコミュニケーションの仕方とかスタンスを大事にしたいなって思っています。あとはそうですね、私本当にねチャーミングなおばあちゃんになりたいんですよね。おばあちゃんじゃなくてもおばさんくらいでいいんですけど、40代くらいからチャーミングなね可愛らしい、女性になっていきたいなって思うんです。見た目じゃなくてね別に。30代とか、ここに来るまでって結構ちゃんとして見られたいっていう思いが強かったんですよね。この配信でもねよく言ってるように、常識的でちゃんとしてるっていう印象が私の中で大事な要素だったんですけど、そこを少し力を抜いて可愛らしさをね大事にしていきたいななんてちょっとぼんやりと思ってるんです。今まではねちゃんとしていたいから 知らないこと、無知は悪みたいなね、何か知ってることが正義って、考えてた時もあったような気がするんですけど、なんかその知らないことっていうのはただ単にそのタイミングで知らなかっただけで、その後の知ろうとする姿勢っていうのが大事、なんじゃないかなって今は思っていて、知らなかったからいいやじゃなくて、知らなかったから聞いてみようとか調べてみようとか、自分のね興味を持ったことだったり、まあ知っておいた方がいいなと感じることに対しては、そういった前向きな姿勢で、いられるように心がけていきたいなと思います。で、何よりね、先日、高校のメンバーだったので、武藤もね知ってるメンバーなんですけど、で集まった時に、私の印象がね、とてもなんて言うんですか、全然しっかりしてなかったんですよね社会に出て私しっかり者っていうのを勝手に自分で作ってたみたいで、学生の時ってみんなからの記憶が、何ですかね、口の周りにご飯つけてたとか、鳩の糞が肩に落ちてたよねとか、なんか出てくるエピソードがなんかそういうもんばっかりで、それくらいみんなにね助けてもらっていたよねって言われたんです私失礼ながらねその記憶結構なくしちゃってて、割と一人で、何ですか、淡々とやってたっていう記憶に塗り替えてたんですよね意外に周りの人に助けてもらったり声をかけてもらったり、そういう側だったみたいなんですよ。でもこういうことありますよね。私こう思ってたのに周りからの景色と全然違うみたいなこと。そうだから、しっかり者でいたいとかちゃんとしていたいって、多分私のその反動だったんだなっていうのも感じたんですないものだから欲しいみたいなね、でちょっとね社会に出たら、多少仕事ができる側かもと思っちゃって、なんかそういうね記憶を塗り替えて、今の自分に投影しちゃって、なんか正しく見れてなかったななんてコーチとして反省なんですけどはい、なのでね、どんな自分でもいいと思うんですけれども、こうありたいっていう思いは大事にしていきたいと常々思っているので、その今までね抱えていたちゃんとしたいとか常識人でいたいとか、そういうのはちょっと、一肌脱いでもいいのかなと思っておりますのでね、そんな形でお付き合いいただけたら嬉しいなと思ってます。この番組自体は私と武藤で話しているんですけれども、なんかこう一緒に混ざって、ああでもないこうでもないって、思ってますっていうお便りをねよくいただくんですが、もう本当にそういう感じで、みんなで、ちょっと議論を深めたり、雑談したり、なんかそういった番組でこれからも続けていけたら嬉しいなと思っております。1000回以降の週1回の配信になってからも、お便りのね回は大事にしていきたいなと考えています。やっぱり今までもお便りをきっかけに派生してね、みんなで、考えていくとか、私たちもすごい考えを深めていくっていうことがきっかけとして多かったので、これからもねなんかこう友達には言えないし、なんかでもこれどう?みたいな日常に転がっていることをシェアいただきながら、みんなでね、ああだこうだお話できたら嬉しいなと思っております。では引き続き、よろしくお願いいたします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただきます。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。